ございます。
だいぶ寒くなってきました。風邪などひかないように気をつけていきたいと思います。いよいよ来週は特別集会になります。後藤先生を迎えしての集会になります。初めてだと思いますけれども、ぜひ先生の御言葉に耳を傾けたいと思います。では一言お祈りして今日の学びに行きたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今から御言葉をいただきます。どうぞこの御言葉を通して私たちの信仰を強めてください。また私たちをどうぞ主が導き、主に従うものとしてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。このヘブル書っていうのは、先週から学び始めておりますけれども、特にユダヤ人で信仰に入った人たちに対して、語られています。人の働きの中にもありますけれども、特にエルサレム教会ですね、最初の教会になったエルサレム教会に対する迫害っていうのが起こってきます。そういう中でユダヤ人ではありましたけれども、イエス様を信じていった人々がですね、いろんな迫害にあって問題にあって苦しんでいる中で信仰から離れていこうとする人たちがいたわけです。そういう人たちを励ますためにこのヘブル人への手紙というのが書かれました。で、先週は一章の一節から特に三節までですね、中でイエス様の素晴らしさというのが書かれています。信仰から離れようとしているその弱さの中にあって、じゃあどうすればいいかというと、イエス様をよく知るということです。イエス様について私たちは本当によく知っていくときに、私たちの信仰というのがですね、また強められるということです。マタイのですね、16章を開けていただきますと、マタイの16章の、13節からですね、マタイの16章の13節から、さてピリポカイサリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちは、エレミアだとか、預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰と言いますか。シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子、キリストです。という言葉があります。ここでですね、ピリポ・カイサリアというのは、ユダヤではなくてその上にあるガリラヤ地方のその右横にある国です。で、ヘロデ・ピリポという人が治めていた場所ですけれども、で、その時ですね、ユダヤではないんですけれども、そういう意味で言ったら異邦人の地になりますが、イエス様が、みんなは私を誰だと言ってるかって言います。だからユダヤ人とまた異邦人もまたイエス様のことをいろいろと話をしてたわけですね。で、その時にイエス様が、人々は私のことを誰だと言っていますかと聞きます。その時にいろんな意見が出ます。バプテスマのヨハネだという人たち、エリアだという人たち、他のエレミアだとか預言者の一人だとか言っています。世の人はイエス様についていろんなことを言います。この人はこういう人だ、この人はこういう人だと。でも問題は15節の、イエスは彼らに言われた、あなた方は私を誰だと言いますかってことです。いろんな意見がありますけれども、それはいいんです。どんな意見があってもいいんです。問題はあなたはこのイエス・キリストを誰だと言いますかっていう、ここを問われているわけですね。他の人はこういう、あの人はこういう、そういうことはいいんです。あなたはイエス・キリストを誰だと言いますか、ここが一番問われていることです。 イエス・キリストをあなたはどういうふうに思い、どういうふうに信じ、この人は一体誰なんだ、その告白が大切なんですね。その告白ができないと信仰はぐらつきます。一番大切なところなんだと思います。私たちはイエス様に対してどのような信仰を持っているか。私を助けてくれる人、祈ったら答えてくれる人、私を幸せにしてくれる人、そういうふうにしか思っていないのか。この方に、この方を信じ従っていけば、私たちに神様の豊かな祝福を与えられる。いろんな見方があると思います。でも私たちはこの方をどう見ていくだろうかということが一番問われているということです。ということで、ヘブル書に戻りますけれども、ヘブル書の一章で、当時ですね、御使いっていうのは非常にですね、特にユダヤ人の中では御使いというのは、評価されていたんですね。私たちは今、私もそうですけど、考えてみたら説教の中で御使いっていうことに対して説教ってなかなかしないですね。そして皆さんは確かに父なる神、子なるイエス・キリスト、聖霊ということは思っても、御使いってどういう存在だろう、御使いって一体誰だろうとこう考えた、真剣にあまり考えたことないなと思いました。で、御使いっていうのは、新約でもですね、旧約でもですね、メッセンジャー、使者こうとして言われているんですね。神様に仕える超自然的な霊的な人格的存在者なんですよね。でも御使いも神様に作られているので礼拝の対象ではありません。でもコロサイ書を読むとですね、この御使いを礼拝しているっていう言葉が出るんですよ。御使いを礼拝している人たちもいたんですね。なぜかというと、御使いっていうのは神様でしょ。イエス・キリストが、私たちはイエス様が私たちと神様との間を保ってくれる人として信じてます。でもコロサイとかそういうところで行くと、その間に御使いを入れる人たちがいたんですよ。カトリックでイエス様と私たちの間にマリアを入れるようなもんですね。そういうふうにして御使いっていうのはですね、こう当時は私たちが思っている以上に重んじられていた。だからユダヤ人は御使いっていうのを大切なものとしていたんですね。皆さん、聖書の中に出てくる御使いの名前って、こういう御使いがいたなっていうのはありますか？もう少ししたらクリスマスになりますけど、そこに出てくるのはガブリエルですよね。ガブリエルっていうのは神様のことを、いろんなことをこう人々に知らせる役目がありますよね。マリアに現れ、ヨセフに現れてきます、ね。で、旧約聖書を言うといろんな御使いが出てきます。ケルビムとかですね、セラフィムとかですね、ミカエルとかですね、いろんな御使いの名前が出てきます。御使いにもこう位があるんですね。御使いの一番上がミカエル。で、ミカエルというとですね、戦う人ですよね。サタンとこう言い争ったりですね、黙示録なんか見るとサタンと戦っているのはミカエルですから。だからそういうふうな御使いというのは、いろんな御使いが出てくるんですね。聖書出てくると、ソドムとゴモラを滅ぼしに行った御使いもいますしですね。あと聖書を読んでいきますとね、御使いっていうのは、どうですかね、立法は御使いによって与えられたとされてるんですね。使徒の働きとかガラテヤ書を読んでいくと、御使いによってですね、立法は与えられたというふうに書いてあるわけです。ですからそういう意味で御使いっていうのは大きな働きをしているわけですね。でもそういう御使いっていうのは、そういう意味でいくとですね、古い秩序において御使いは重んじられていくんですよ。特にこの立法という旧約聖書の中で御使いが 人々に律法を与えるということは、この旧約古い律法において古い秩序において御使いは重んじられていたんですね。ところがそこのですねヘブル書の著者は、その古い秩序に勝っている方としてイエス様を紹介していくわけです。で、今日のところでイエス様がどれほど素晴らしいかということがですね、5節からですね7つの旧約聖書を引用して書かれてきます。主に詩編です。一箇所だけサムエル記が出てきますけど、主に詩編を通してイエス様の素晴らしさ、御使い以上の方だということがここで示されてきます。旧約聖書というのはユダヤ人にとってですね一番大切な書です。一番大切なものです。その旧約聖書を通してイエス様が御使いよりも優れているということをですね、旧約聖書からこの著者はユダヤ人に語っていくわけです。ちょっと見ていきますと、5節に神は一体どの御使いに向かって言われたでしょうか、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと。またさらに、私は彼の父となり彼は私の子となると。これ御使いに言ってますか、いえ違いますよ、これはイエス様について、御子イエス様について言っているんですよということを言ってきます。これは最初は詩編の2編の7節から、そして2つ目がですね、私は彼の子となり彼は私の子となるっていうのはサムエル記第2の7章14節なんですね。でサムエル記第2っていうのは、7章っていうのは神様がダビデに向かって、あなたの家を常しえに立たせるというところを言っているところです。そういうところでもこれはイエス様について言っている言葉ですよってことを言っているわけです。で6節の言葉は詩編の97編の7節からですね、神のすべての御使いを彼にひれ伏せと言ってるんですよ。神のすべての御使いを彼にひれ伏せ、つまり御使いに対して彼にひれ伏せ、これはイエス様のことですね。御使いはひれ伏すものであり、イエス様はその御使いによって礼拝される対象だということを言ってきます。で、すいません、これ一つ一つ詳しくやっていくとちょっと時間がないんで大雑把に言ってますけど、また7節のですね、神は御使いたちを風とし、使える者たちを燃える炎とされる。これは詩編の104編の4節からですね。つまり自然界における神様の御業にですね、御使いは奉仕をするものだということです。8節の言葉は詩編の45編の6節から7節の言葉です。神はあなたの王座は余々限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖、あなたは義を愛し不法を憎む、それゆえ神をあなたの神は喜びの油であなたに油を注がれた、あなたに並ぶ誰よりも多くですね。この歌はですね、詩編の45編にあるんですけれども、王様の婚姻の歌なんですね。王様が結婚する時の歌です。で、つまりイエス様っていうのはそういう意味で言ったら王として来られるということがここで言っていくわけですね。で、10節から12節というのは、詩編の102編の25から27の引用です。でですね、ちょっと開けていいですか？ここちょっといいですか？詩編の102編。25から27の引用なんですけれども、詩編の102編の、102と書いてある、下に書いてある言葉です。詩編の102編、その詩編の102編というのは、苦しむ者の祈り、彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のものと書いてあるんですよ。つまり嘆きの歌なんですね、詩編の102編というのは。 一節には主よ私の祈りを聞いてください、私の叫びがあなたに届きますようにとあるようにですね、ここにはですね、例えば13節にあなたは立ち上がりシオンを憐れんでくださいますとあります。自分とシオンのために祈っている歌なんですね。この102編というのは神様の裁きの下にあるんですよ。でもそれでも神様の憐れみにより頼んで、人々がもう一度シオンに集まって神様を賛美することができるようにという神様に回復を祈る祈りなんです、この102編というのは、ね、ここの著者は自分のですね弱いの、まあ、人生ですね、それから短いことを嘆き、それに比べてですね、25からですね、25から27節、詩編102のですね、特にこのところがヘブル書に書いてあるんですけども、彼はですね自分のその弱いが短いのを嘆いて、それに比べて神様の永遠っていうのを思ってるんですね。そして人の人生に比べると天地ははるかに長いと言っています。25節、あなたははるか昔に地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。つまり天地は確かに人の一生に比べるとはるかに長いんですね。でもこれすらも過ぎ去っていくって言ってるんですよ。だからそれは神様の手によって作られたもの、初めもあるけれどもやがては滅びて消えていく、そういうものだと言ってるんです。でも神様はですね26節に、これらのものは滅びます、しかしあなたは常しえの方です、すべてのものは衣のように擦り切れます、街灯のようにあなたがそれらを取り替えられるとそれらはすっかり変えられます。ちょうど今夏から秋に変わっていって衣替えっていうのがありますけども、人が衣を変えるようにですね天地を変えられる、つまり天地の長さよりもそれ以上に永遠の存在、それが神様なんですって言ってるんですね。でこの言葉はですねヘブル書の著者はこの詩編102編はイエス様に対する言葉として理解してるんです。つまりイエス様というのは天地よりも永遠におられる方、そのことを彼はここで言ってるわけですね。でもう一回ヘブル書に戻りますけれども、13節の言葉は詩編の110編の1節からの印象です。あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまでというふうにですねイエス様のことについてこのヘブル書の著者は旧約聖書を引用して、もう旧約の時代からイエス様というのはこういうふうに御使いよりももっと素晴らしいお方ですということで書いてるわけです、ですね、じゃあ御使いというのは何なのかっていうのが最後の14節に出てきます。14節に御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に仕えるために使わされているのですとあるんですね。つまり御使いっていうのはまず奉仕する霊だと言っています。ですから、13節にあります右の座についているイエス様とは明らかに違うということですね。根本的に立場が異なっているんですよ、御使いとイエス様はですね。御使いよりもはるかに優れた方だと言っています。そして御使いは、奉仕する霊であって、 神様に仕えると同時に救いを受け継ぐことになる人々に仕えるための霊ですね。つまり私たちイエス様を信じる者に仕える霊なんだということです。もちろんイエス様も一時的にね、しもべの立場を取られました。でもちょっとピリピ書を読んでいきますと、ピリピ書の2章にですね、こういう言葉がありますね。ピリピ書の2章、2章の7節にイエス様はですね、ピリピ書2章7節にご自分を虚しくしてしもべの姿を取り人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。で、9節からですね、それゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめ、全ての人がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです。御使いとイエス様との違いは、イエス様も同じしもべの姿を取られたんですけれども、その後高く上げられたということです。そこがイエス様と御使いの違いだということをヘブル書はずっと言ってるわけですね。だからヘブル書は、人々は御使いっていうのは、この当時の人々はとても素晴らしいものだっていうことは理解はしてたんです。でもそれ以上の方がイエス様なんです、それ以上の方がイエス様なんですよということを言ってるんです。御使いは行使するものであって神様とは違うということをここでずっと言ってるわけですね。だからそのイエス様に、私たちはそのイエス様を信じ従っていくことが大切です。この方を本当に主として崇めて従っていくことが大切なんですよということを言っているわけです。とやってヘブル人への手紙の著者はユダヤ人たちを励ましているわけですね。でもじゃあ私たちもそうなんですけども、じゃあどういうふうに従えばいいのかということです。どういうふうに私たちは従っていけばいいんだろうか、いろんなことがあると思いますが、詩編の42編でちょっとそれを見ていきたいと思います。詩編の42編、この御使いよりも素晴らしいお方であるこのイエス様に私たちは従っていく、どのように従っていけばよいのかということを詩編の42編から見ていきたいと思います。ちょっと詩編の42編をお読みいたします。鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ、私の魂はあなたを下へあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうか。昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。お前の神はどこにいるのかと人が絶えず私に言う間、私は自分の牛で思い起こし、私の魂を注ぎ出しています。私が祭りを祝う群衆とともに喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったことなどを。ここでこの詩編の作者は大きな苦しみの中にあるわけですね。彼は一節で鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神を、私の魂はあなたを慕い仰ぎます。神様を慕ってるんです彼は、ね、彼はすごく神様を慕ってます。で、彼の今の置かれている状況はどういう状況かというと、まず3節に昼も夜も私の涙が私の食べ物でしたということは、大きな悲しみの中にいるということです。大きな悲しみの中にいて、で3節の後半から、お前の神はどこにいるのかと人が絶えず私に言われたということは、敵が周りにいるということですね。そしてお前の神はどこにいるんだ、いるなら教えてくれ、見せてくれ。で、多分これは捕囚されていった神のことを言ってるんだと思います。なぜなら彼は礼拝できない状態にあるんですね。礼拝できない状態にあります。 4節には思い起こしているんですよ。何を思い起こしているか、あの祭りを祝う群衆とともに喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったことなどを思い起こしているんです。だから今そこにない状態にあるんです。で、周りに敵がいるわけです。非常に苦しい状態にはあるわけですね。で、私たちもいろんな状況に置かれます。本当に苦しい状況に置かれます。周りの人からお前神様信じてるって言うけども、神様が本当に言うならなんでこんな問題が起こるんだ、なぜこうなんだ、そういうふうなですね、やはり言われ方をしていきます。そしてまた礼拝に来たくても礼拝できない、いろんな邪魔が入ってるんでしょうね。それで大きな悲しみの中にある、そういう状態の時に何を求めていけばいいか。5節に、我が魂をなぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる御顔の救いよと言います、ね、6節からまた嘆きが始まりますね。私の神を、私の魂は私のうちでうなだれています。それ私はヨルダンとヘルモンの地から、また、ミツアルの山からあなたを思い起こします。あなたの大滝の轟きに淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えていきました。昼には主が恵みをくださる、夜には主の歌が私と共にあります。私の命のある神への祈りが、私は我が岩をなる神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか、なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですか。私に敵対する者たちは私の骨を砕くほどに私をそしり、絶えず私に言っています、お前の神はどこにいるのかと。非常に大きな嘆きがあるわけですね。非常に大きな苦しみがあるわけです。祈っても祈っても、彼は9節になぜあなたは私をお忘れになったのですかと祈らなければいけない状況なんですね。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですかという状況なんですね。非常に苦しい状態です。神を信じてるんです。神を慕い求めているんです。でも今はその状況にないんです。なぜ私はこんな状況にならなければいけないんですか、あなたは私を忘れたんですかと祈らざるを得ない状態なんですね。でもですね、5節と11節の言葉があるんです。そういう苦しい時のため、苦しい時に私たちはどうすればいいんだろうかという一つの秘訣がここにあるんだと思います。ここにですね、我が魂よと言ってるんですよ。我が魂よ、誰が誰に向かって言ってるんでしょうか、この言葉は。我が魂よっていう言葉って誰が誰に向かって言ってますか。私が私に向かって言ってる言葉です。我が魂よっていうの、つまり彼は大きな嘆きの中にあるときにですね、私のうちにある魂がね、なぜこんな苦しみに遭わなければいけないのか、なぜこんな風に神様は何も私にしてくれないのか、すごくこう自分の心の内が嘆いてるんですよ。だから私たちも、もう神様は分かってくれない、神様は聞いてくれない、何にも私にいいことしてくれないという心が私のうちにあるということです。私たちも、ああもうダメなんじゃないだろうか、神様にもできないんじゃないんだろうか、私はもうこれ以上どうしようもないんじゃないだろうかと思ってしまう時がある。それが我が魂がそう思っているんです。私たちは私の心の内にですね、頭では神様は守ってくださる、神様は、私は神様を信じていると言いながら、心の内にダメなんだ、もう ダメなんじゃないだろうかと思ってしまっている、その心に向かって我が魂よと言ってるんですよ。その もうダメだ、私の信仰はいろんなことない、神様どうしてと思っている我が魂に向かって、我が魂よと自分が自分に言ってるということです。何言ってるんでしょう。なぜお前はうなだれているのか、なぜ私のうちで思い乱れているのか。誰が誰に言ってるんですか。私が私の心に言ってるんです。なぜお前はうなだれているのか、なぜ私のうちで思い乱れているのか。私の心が、私の心の中の魂がうなだれ、思い乱れているんです。そういう時に私たちは、神様助けてください、神様どうかしてくださいとこう祈るんですけども、でも同時に、もちろん祈りは大切なんですけども、同時にそう思っている自分に向かって自分が励ましているんです。我が魂よ、なぜそんなことしているのか。私たちにとって問題はどこにあるかです。聖書の教えよりも、聖書が言っていることよりも他のことに目が行ってしまっているということです。ここで彼が問題にしている他のことって何でしょうか。祈りが通じない、祈りが聞かれないと思っている、神様が忘れたと思っている、そして敵が私を虐げげて、私の十節に、私に敵対する者たちは私の骨を砕くほどに私をそしり、絶えず私に言っています、お前の神はどこにいるのか。その方に私たちは目が行ってしまっているということです。ペテロが水の上を歩いているときに、まっすぐイエス様に向かって歩いていくときは溺れないんですけども、風が吹いて風に身をやったときに彼は溺りかけてきます。これはね、私たちには本当によくあることだと思うんですよ。神様をまっすぐ見ていけばいいんですけども、問題がいろいろ出てくると、どうしてもその問題に私たちは目を向けます。問題にばかりにこう目が行ってしまいます。ね。このヘブル書の書かれた理由もそこにあるわけですよ。イエス様に目を向けずに、自分が迫害されている問題、そこばっかりに目が行ってたわけですね。ですから私たちの信仰においてもね、聖書から導かれるよりもこの世の常識、自分の経験を重視してしまうからこそ目がそっちに行ってしまうということです。聖書は何を言ってるかよりも、こういうことがあった時こうなってしまうという、そういうことばかり目が行ってしまうんですね。でもそういう自分に向かって励ましてるんです。で、すべての問題っていうのは、やはり私たちの不信仰にやっぱりあります。私たちがこういう問題に倒れてしまうのは、神様に聞き従うよりも、世の方の声に聞き従ってしまう。世の常識に従ってしまう。というところにあるんだと思います。だからこの作者はですね、この詩篇42編の作者は、ここで2回続けています。また43節でも5節に言ってますけども、我が魂をなぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか、なぜそういうことばっかり目を向けるのか。そして次に、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたる御顔の救いを。誰が誰に向かって言ってるんですか。私が私の心に言ってるんです。神を待ち望め、私の心の中はもうダメだ、敵がこんなにいっぱいで、私はこんなことばっかりやってる、ダメだダメだと思った時に、彼自身がそのダメだと思ってる心に向かって、私は神を待ち望む、神を待ち望むんだとこう言ってるんですよ。だからですね、心の中は問題の神様を忘れてしまって、そのために神様と神様の力への信仰を失っているんですね。神様との正しい関係と自分が本当の姿ではなくて外れてしまっているんですよ。彼はただ身を横たえてね、自分を憐れむことしか言ってないんです。 ああ私はかわいそうだ、私はダメ、神様もこう言うことを聞いてくれない、敵が、周りいっぱいいる、ああ私はなんてかわいそうな、私はもうダメだと思ってるんですね。そういう自分をですねコントロールしていかなければいけない、自分に語りかけているんですよ。つまり心の中の自分が今私に語りかけているのを逆にしているわけです。私が自分の魂に向かって、我が魂、なぜお前はうなだれている、なぜ思い乱れている、神を待ち望めと言っているんですね。心の中の声に納得してしまっているんです。あ、ダメなんだ、心の声の中に納得してしまっている。大切なことはそういう自分を制する方法を知ることです。そういう自分に対して今度はその自分に語りかけること。問題に潰されそうになって絶望している自分の魂になぜ絶望しているのかと問いかけることです。喜びを失った境遇にあってね、嘆く代わりにそういう自分と対決し、自分をそういうものではないんだと、そして訓戒して神を待ち望むんだと悟していくということです。だから私たち言う、このヘブル書で言うならばですね、私自身がもう迫害にあってもうダメだと言った時に、神様ってそんな方ではないはずだ、神様って私を見捨てられる方ではないはずだ。で、それをどこから持ってくるかというと、聖書からなんです。聖書から、聖書にこう書いてあるじゃないか、聖書にこう書いてあるじゃないか、神様は私たちを守ってくださる、またたとえ私が死んだとしても私が行くところは神様はちゃんと用意してくれてるじゃないか、その恐れというものをなぜ恐れるんだ、なぜ恐れなければいけないんだという、自分の魂に言い聞かせるっていうことはすごくやっぱり大切なことなんですね。全て神様がやってくださるから、神様が私を導いてくださるから、守ってくださるからということではなくて、まず自分自身がその神様を待ち望もう、待ち望まなければいけないんだ、我が魂よ、なんでこんなに自分の心の中で、自分の心の中でそうやって思ってしまっているんだ。聖書には何て書いてありますか。ヘブル書の著者はそれを言いたいわけですよ。あなた方は今苦しみの中にあるけれども、イエス様ってどんな方ですか。イエス様ってのは御使いよりも素晴らしい方です。あなたはそのイエス様はどのようにあなたは告白しているんですか。生ける誠の神でしょ。その神様が、生ける神様が、死んだ神様ではない、生きて私を守り働いてくださる神様は、今のこの苦難を今は許されているけれども、そのこの苦しみはやがて止むんだ、やがて神様は私たちに希望を与えてくださる方です。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いを、どんなことがあっても私の魂を、私はなおも神を褒めたたえようではないかと言ってるんですね。だから自分の心の中にあるうなだれる、思い乱れる、その心を退けて、また他の人々のいろんな言葉も退けて、この詩篇の作者とともに、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いをということを言うことができるんだと思います。私たちはもう心の中でダメだと思ったら、もうそれで終わりと思ってしまいますけど、そうじゃない、励ます、自分を励ますということも実はここで大切なことですと言ってるわけですね。我が魂よ、我が魂よ、嘆くのではなく神を待ち望もう。不思議な言葉なんだと思います。私と私の心は一つだと思ってますから。でもそのような思いっていうのがどうしても心から出てくるときに、私たちはそうではなくて、我が魂よ、もう 苦しむのではなく、嘆くのではなく、あなたの神を信じ待ち望もうではないかっていう、私自身の心の中にもそれが大切なことだと言ってます。ここの人は多分補修されていくところだと思うんですよ。もう希望のないところに連れて行かれるわけですよ。補修されて行った国で何をされるのかわからない、本当に希望のないところに行こうとしていく。でもその希望がないところに行こうとしている時にも、自分の魂に神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、その言葉を言っていくわけですね。だからヘブル書のイエス様ってどういう方ですかということをこうずっと7つの言葉を旧約聖書から引用して、イエス・キリスト神の御子は御使いよりもこんなに素晴らしいお方なんですと言ってるということは、イエス様はこんなに素晴らしいお方、そして御使いは奉仕する、イエス様も御使いも仕えてくださっている。何のために？私の救いのために、私の救いのために仕えてくださっている、その働きをしてくださる、その神様が私を見捨てるはずはないじゃないか。魂が本当に苦しんでても大丈夫だ、我が魂よ、この方はあなたを守り、御使いさえも私に奉仕してくれる、それほど神様はあなたを愛しておられる、我が魂よ、なぜそういう嘆く必要があるのかということを言っているんですね。詩編の42編でヘブル書の著者もなぜ嘆く、この迫害の中にあってなぜあなた方は信仰を捨てようとしていくのか、あなたが信じたイエス・キリストとはどんな方か、もう一度よく考えてみなさい、彼はあなたを見捨てないお方です、そのことを言っているんだということを覚えていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。ヘブル書の著者は迫害に遭い信仰を捨てていこうとする、信仰を弱くしているユダヤ人信者に対してイエス様に目を向けさせようとしました。この方がどんなに素晴らしいお方であるか、この方が御使いよりも本当に素晴らしい方であり、そのお方が私たちの救いのために十字架に代わって死んでくださり、それほどまでに私たちを愛してくださっているお方である、また御使いもまた私たちに奉仕してくれる霊である、そのことを言って彼らを励ましていきます。私たちもいろんな苦しみにあった時に思い悩み苦しんでいきます。しかし詩編の作者は我が魂よ、なぜあなたは思い乱れ苦しんでいるのかと言います。神を待ち望めと自分の心を励ましていっています。どうぞ私たちも苦しみの中にあっても主にあって自分の魂を励まし、また主を見上げていくものとなるようにどうぞ導いてください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。